今日のメッセージの箇所をお読みいたします。今日のメッセージの箇所は詩編119編89節から96節です。その箇所をお開きください。私を生かしてくださる神と題しまして安直先生からいただきます。主よ、あなたの御言葉はとこしえから天において定まっています。あなたの真実は世々に至ります。あなたが地を据えられたので地は固く立っています。それらは今日もあなたの定めに従って固く立っています。万物はあなたのしもべだからです。もしあなたの御教えが私の喜びでなかったら、それなら私は私の苦しみの中で滅んだでしょう。私は決してあなたの戒めを忘れません。それによってあなたが私を生かしてくださったからです。私はあなたのもの、どうか私をお救いください。私はあなたの戒めを求めています。悪者どもは私を滅ぼそうと狙っています。しかし私はあなたの諭しを聞き分けます。私はどんな全き者にも終わりがあることを見ました。しかし、あなたの仰せは実に広いのです。では、一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。今週もまたあなたの御前に集い、あなたを礼拝できますことを感謝いたします。今あなたの生誕を祝うクリスマスが近づいてきましたが、みんなであなたを大いに、声高らかに賛美できますことを心より感謝いたします。あなたはいつも私たちと共におられ、私たちのすべての必要を満たしてくださっています。そして私たちが困難な時、また悲しみの時にはいつも共におられ、寄り添い、慰め、そして守り、力強く導いてくださっていますことを心より感謝いたします。今これからあなたからの尊いメッセージをいただきます。十分に、理解できるように私たちの耳を心を整えてください。語られる安食先生の上に、あなたの豊かな油注ぎがありますように、感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
おはようございます。今日はアドベント第3週の礼拝ですね。ろうそくが3本つきました。ということは来週クリスマス礼拝だということですよね。また今日は初めて礼拝にいらしてくださった方がいらっしゃいます。心から歓迎します。どうぞリラックスしてお座りになっててください。危険はありません。日本一短い手紙という本があります。これは短い手紙を、ね、こう集めたものなんですよ。シリーズになってるんです。テーマ別にね、例えば父へとか母へとか先生へとかね、そういうふうになってます。例えばですね、夫へという短い手紙です。あなたを驚かせようとコツコツ貯めたへそくり、溜まりすぎて一生言えなくなりました。ごめんなさい。ねえ、一体どのぐらい溜まったら言えなくなるんでしょうかね。ちょっと聞いてみたいと思いますけどもね。それから先生へっていうのね。人にしたことは自分に必ず返ってくる。そう教えてくれたあなたの言葉は本当でした。昔、つるっぱげと言ってごめんなさい。面白いね。このシリーズはね、毎年ヒットしてますけども、理由はわかるような気がしますよね。説明がいらないんです。理解するのが難しくない。 まあ、聖書のメッセージもね、これぐらい簡単に説明できたらいいと思いますけども、でも、実はね、聖書という本はこんなに分厚いですけども、そのエッセンスね、大切なところだけを引っ張り出すと、そんなに難しい話ではないわけです。例えば、聖書が教えてくれる大切な部分というのは、この世界には、この世界を作られた神様がいらっしゃる。そしてその神様は私たちも作られた。でもその神様を知らないで、あるいは無視して生きることを聖書は罪と呼んでいる。ずれている状態なんだ。その関係が切れてしまったこの状況を修復するために、今から2000年前に神の御子一人子イエス・キリストがこの世界にやってこられた。そして私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださった。こうして罪の問題を解決してくださった。で、キリストは死んで三日目によみがえることによって死の問題も解決してくださった。キリストはその後天にお帰りになり、今は私たちのための取りなしをしてくださっている。天の神様はキリストの代わりにもう一人の助け主と追われる聖霊を送ってくださって、信じる者の心に住まわせ、その聖なる神様が今私たちの人生を導いてくださっている。これが聖書のエッセンスですよね。そしてこのことを信じて受け入れるときに、神と共にある人生が始まっていくわけです。今日の箇所の中心的な言葉は何かというと、93節の言葉です。今日のメッセージのタイトルにもしましたけれども、私を生かしてくださったからです。つまり、私たちを本当の意味で生かしてくださる神がおられるということです。イエス・キリストがその公の生涯の初めに荒野で悪魔の誘惑に遭われたことがあります。その悪魔の誘惑に対してイエス・キリストがおっしゃった言葉の一つに、人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると書いてある、新明記の言葉を引用されたわけですよね。人はパンだけで生きるんじゃない。もうある方はね、そうだ、ジャムも欲しいって言った人がいますけど、そういう意味じゃないですよ。パンというのは私たちの肉体を養う、まあ総称、代表的なものですよね。まあ日本人だったらお米でしょうかね、ご飯でしょうかね。つまり、人は自分の肉体をこう養うだけでは本当に生きているとは言えない。それは単に動いているだけかもしれない。本当に生きようと思ったら、神様の言葉で私たちの魂が養わなければならない。神の口から出る一つ一つの言葉を聞いて生きるときに、人は本当の意味で生きるものになるんだってこうおっしゃったわけですよね。私たちが本当の意味で生き生きと生きるためには、ですから少なくとも二つのことを知る必要があります。まず一つ目は、その言葉をくださる神様についてです。そしてもう一つは、その神様がくださる言葉についてですね。いつも言いますように、この世界にはたくさんの神と呼ばれる存在がいますけれども、大きく分けると2種類に分けることができます。一つは、人間が作った神様です。木や石や、そういうもので作った、人間が作ったものです。もう一種類は、人間を作られた神様です。がとをです。一字しか違いませんが、全く意味は違います。聖書は、私たち人間を作られた神様を私たちに教えています。この世界は神によって作られたんだ。この詩編の作者もそのことをよく知っていました。ですから、90節、91節をもう一度読みますと、彼はこう告白していますね。あなたの真実は世々に至ります。あなたが地を据えられたので、地は固く立っています。それらは今日もあなたの定めに従って固く立っています。万物はあなたのしもべだからです。すべての作られたものはあなたのしもべ、つまりあなたが作られたものですという告白ですね。私たちは広大な宇宙に囲まれている、宇宙の中の小さな存在かもしれませんけれども、このそもそもこの広大な宇宙はどうやって始まったんだろう これを研究するのが、いわゆる量子物理学という学問なんですね。で、この日本を代表する量子物理学者の一人で、三田一郎先生という方がいらっしゃいます。こちらの画像に出ましたね、三田先生ですね。専門は量子物理学です。何年か前に小林先生と増川先生がノーベル賞を受賞されました。小林増川理論というんです。この理論を実証したのがこの三田先生なんです。ですから、小林増川理論の育ての親というふうに呼ばれている非常にこの有名なね、先生なんですけども、この先生はクリスチャンです。で、この先生がお書きになった本の中に、こんなタイトルの本があるんですね。講談社から出てるんですが、科学者はなぜ神を信じるか。え？と思うでしょ？普通は科学者はなぜ神を信じないのかって言ったら何とかスッとしますけど、この先生がお書きになった本はね、科学者はなぜ神を信じるのか。実は人間の歴史の中の有名な科学者たちのほとんどはクリスチャンなんです。例えば、コペリニクスとかね、ニュートンとかね、ガリレオもそうですね。メンデルもそうですね。ですから科学者はなぜ神を信じるのか。実はこのね、量子物理学者の中にスーパースターと呼ばれるすごい物理学者がいるんです。で、このスーパースターと呼ばれる物理学者は、私は無神論者だ。この世界を作った神などいない。ってことを盛んにね、いろんな箇所で講演会や書物の中で発表してきたんです。平凡な学者がね、そんなことを言えば、まあ無視すればいいんですけども、この量子物理学の世界のスーパースターと呼ばれるこの偉大な学者がですね、私は無神論者、神なんかいないとずっと言い続けたので、結構影響を受けた人がいるんです。その科学者の名前はスティーブン・ホーキングという人です。去年亡くなりました。76歳かなんかでね。このホーキング博士は、盛んにね、神はいないってことをね、言い続けた人なんですね。で、彼はまさに、量子物理学の世界で天才的な人です。イギリスのオックスフォード大学を卒業し、博士号を取るために、ケンブリッジに入るんですね。で、ケンブリッジの、トリニティ校ってに入るんです。これはかつてニュートンが学んだ学校でもあるわけですね。名門中の名門です。このケンブリッジにいるときに、ホーキング博士は生涯に3つの大きなね、研究成果を発表したと言われますけど、最初のこの発表はね、ケンブリッジの学生のときなんです。このときホーキングが言ったことは、特異点定理ってことです。特異点定理。レジュメにね、漢字が書いてありますので、わかります。簡単に言うと何かというとね、この宇宙には始まりがあったということを証明したんです。この宇宙には始まりがあった。これはもう量子物理学で証明されたんです。この宇宙は始まりがあったんだ。そこまではいいんですよね。だって聖書の言葉と合致するんです。聖書は一番初めに、初めに神が天と地を作られた、つまり宇宙には始まりがあったということをそこで宣言しているからです。それはやっとね、近代の量子物理学がきちんと証明してくれたんです。でも、ホーキング博士は、その最初の始まりは神が作ったんじゃない。宇宙の法則そのものが宇宙を始めたんだ。という方向にどんどん行こうとするわけですよ。つまり神なんかいなくても宇宙は始まりうるんだと。それは宇宙にいろんな法則があって、それらの諸法則が宇宙を始めることができるんだってこう言い始めたんですね。それをですね、宇宙無境界仮説っていうんです。境界っていうのはチャーチじゃなくてね、境目がないって意味です。宇宙無境界仮説っていうんです。まあ仮説なんです。宇宙は諸法則によってスタートしたんだ。ところが彼がこれを言ってからもうすでに30年以上経つんですけども、誰も証明してないんです。これはね、理論的に非常に無理があるからです。だから証明しないというよりも、後に続く学者たちはこれを無視したんです。この理論は相当無理があるよねって。 で、このサンダー先生、先ほどのね、日本のサンダー先生もね、こうおっしゃってるんですね。このホーキングの理論には非常に無理があると。例えば、100歩譲って、ホーキング博士が言うように、神がいなくても宇宙の法則だけで宇宙が一人で誕生するということがあるとしようと。しかし、じゃあその宇宙の法則を作ったのは誰だって話になるんではないか。そうですよね。法則というのは数式で表すことができます。皆さんも昔ね、数学の公式で悩んだでしょ？数式で表されるんです。で、つまり数式というのは知的なルールなんです。知的な痕跡なんです。ということは、その背後にそれを作った人がいるということを考えるのは当然妥当性があるわけですよね。だから法則が作った。じゃあ法則を作ったのは誰だって話になります。例えてはこういうことですね。皆さんが無人島だと言われる島にこの漂着しました。確かに人影はありません。どこを探しても人影はないと。ところが海岸を歩いているとですね、貝殻がきれいにこう並べてあるんですよ。で、文字を書いてる。SOS って。これ世界共通語ですよね。助けてほしいってことです。貝殻がきれいにこう砂浜にね、SOS ってこう並んでるとします。さあ、これはどうやってできたのか。ホーキング博士によると、これはね、打ち寄せる波に法則があるんですって。ね。で、貝殻をこう運んでくるわけですよ。で、長い年月をかけて、それがきれいに SOS というふうに並べる波の法則がそれを作ったんだと。でも皆さんその話は信じられますか？今は人間の影はないけど、昔人間がいて、自分の助けを求めるために人間が SOS ときれいに並べたんだと考える方がはるかに妥当性があると思いませんか？ですから、ホーキングの理論には無理があるってことです。ですが、それに続く学者たちはそれにタッチしないんです。それを証明することは非常に難しいからですよね。この世界には法則はある。確かにそうです。とすれば、法則は知的な痕跡ですから、その背後に知性を持った方がいる。聖書はそれがあなたの天の父なる神だ。創造主なる神だというんです。だから私たちが本当に生き生きと生きるためには、どうしてもその私たちを作られた、私たちに命を与えてくださった神様を知る必要があるということです。そして次にはその神様が私たちに語りかけてくださっている言葉に養われる必要があるということです。私たちはその人が信頼できるかどうかということをどうやってこの確かめるかというと、その人の言葉ですよね。その人がいつも嘘をつく、そういう人は信頼できません。でも彼はいつも約束を守るとか、彼が言っていることはいつも本当だねってなれば、彼の言うことは信頼できるわけです。今まで歴史の中で一度も嘘をついたことのない方がいます。それが神様です。神様の言葉である聖書は将来のことをしばしば語ります。本当にそれがそうなったのかってことを検証できるんです。聖書を開きながら。そして今日までの出来事は全て聖書の予言通りに成就してきました。つまり神様は一度も嘘をついたことがないんです。もちろん今日以後のことも聖書は予言しています。当然それもその通り起こるだろうと推測するのが妥当ですよね。神様は歴史の中でやがてこういうことが起こるだろうと預言者たちを通してたくさんの預言を私たちに語ってこられたんです。その言葉は一つも外れていない。とすれば、聖書の言葉、神の言葉は私たちは真剣に聞く必要がある。そして真剣に受け取った人をその言葉は生かす。ということですね。この詩篇の作者も89節でこう言っています。主よ、あなたの御言葉は常しえから天において定まっています。決して変わることがない、移ることがない。神様の言葉を受け取ったことによって人生が大きく変わった人を一人紹介しますね。今一枚の写真が出るんでしょうか。ベトナム戦争の時の写真です。この写真は非常に有名な写真ですね。 これはベトナム戦争の悲惨さをこの世界に知らしめたね、戦争の恐怖というタイトルがついた写真なんです。写真を撮ったのは AP 通信の記者でニック・ウトさんという人です。彼がこの写真を世界に配信したときに大きなインパクトを与えました。ですから翌年の写真のピューリッツァ賞というのがありますね。写真界のノーベル賞みたいなもんです。それをこの写真は受けたわけですけどね。これはどういう写真かというと、1972年の6月の8日、南ベトナム軍が、ベトナムのある小さな村、チャンバン村っていうんですけども、その村を空爆したんです。爆弾を落としたんです。ナパーム弾っていうね、落ちたらこう燃えるやつです。子供たちが住んでる村にもね、そのナパーム弾が何発も落とされたんです。焼け出されたんです、家が焼けて。で、なんで真ん中の子は裸かって言いますと、実は彼女が着てる洋服が燃えたんです。で、逃げる途中、洋服を脱ぎ捨てながら走ってきてるんです。本来はこっちの男の子のように洋服は着てたんですよ、ちゃんとね。でも自分が着てる洋服に火がついたので、彼女は必死でそれを脱ぎ捨てて、今裸で逃げてるんですね。で、この後彼女は倒れるんです。で、この写真を撮っていた、このウトさんが彼女を病院に運ぶんです。で、病院に連れて行ったらもう全身大やけどで、お医者さんは彼女がもう死んだと思ったんです。で、彼女の体を遺体安置所に置いたんです。死人に数えたんです。で、3日後に彼女のね、死体を引き取るために両親が来るんです。ところが、死体のはずがまだ生きてたんです。で、両親が必死にですね、治療してくれって頼み込むんです。で、彼女は病院に移されて、その後14ヶ月、病院でまさに生死の境をさまよいながら、一命を取り留めるんです。奇跡的な、生還ですよね。で、その後、キムさんは、医学の力で自分の命が助かったので、今度は助ける人になりたいって、医者の道を志し、医学校に進むんです。ところがですね、ハノイ政府は、彼女を、反米、反アメリカのプロパガンダに使おうと思って、広告塔に使おうと思って、あちこち引き回すんです。連れ回すんです。医学なんか勉強してる暇じゃないと。政府のために働けってわけですよ。もう彼女はね、ほっといてほしいと。戦争の犠牲者になり、今は政府の犠牲者になりたくないと。私は自分の夢を見つけたんだから。医学の道を進ませてほしい。でも共産主義の国に個人の自由なんかあるはずがありませんよね。いやおなしに彼女は利用されていくわけですよ。そんな中で彼女の心はもうぐしゃぐしゃになるんですよね。で、心に平安が欲しい。心に慰めが欲しい。彼女は図書館に通い始めるんです。で、手当たり次第に宗教の本をね、読み漁るんです。宗教の中に自分の慰めがあるに違いない。で、ベトナム人が昔から信じているカオダイ教というのがあるんですね。カオダイ教の経典も読んでみた。仏教の経典も読んでみた。ヒンズー教も読んでみた。中国の道教も読んでみた。でも、どの文献にも自分の心を満たしてくれる言葉が見つからないんです。そして彼女は新約聖書を手にするんです。その新約聖書を初めて読んだとき、それがちょうどね、さっきの9歳のときね、裸で逃げましたね。あれから10年後、つまり19歳のときです。彼女はその聖書を読んだ時の感想をこう言っていますね。その中についに私は答えを見つけることができたのです。神様が私の人生に何かの目的を持っておられることを知りました。で、彼女はクリスマス礼拝に教会に行くんです。そしてそこで語られるイエス・キリストの誕生の目的、十字架の意味、復活の事実ということを知るんです。そして彼女はこう言います。この話が私の心に触れました。私は心を開いてイエス・キリストを私の救い主として受け入れました。 それ以来私の人生は大きく変わりました。祈れば祈るほど平安と喜びに満たされるようになりました。まさに神の言葉で生き始めたんです。この今日の箇所のね、92節、93節の御言葉は、まさにこの時のキムさんの心情を表していると思いますね。92節。もしあなたの御教えが私の喜びでなかったら、それなら私は苦しむ中で滅んだでしょう。私は決してあなたの戒めを忘れません。それによってあなたが私を生かしてくださったからです。その後、キムさんはもう一度医学の道に戻ることができました。そして彼女は、キューバに医学の学びをするために、行くわけですよね。そこでたまたまベトナムから来ていたその男性と出会って結婚します。で、彼らは新婚旅行でモスクワに行くんです。で、モスクワに行って帰りに飛行機の給油のためにカナダに一時着陸するんです。そこで二人は自由を求めて亡命をするんです。カナダ政府にね。亡命願いを出して、それが受け入れられるんです。その時の気持ちも彼女はこういうふうに言っていますね。誰一人知り合いもいない。文化も習慣も全く違う国。私たちには不安がありました。でも信仰があれば不可能はないと信じて決断しました。今ではあの決断に心から感謝しています。その時の心境がまさに今日の94節、95節のようだと思いますね。私はあなたのもの、どうか私をお救いください。私はあなたの戒めを求めています。悪者どもは私を滅ぼそうと狙っています。しかし私はあなたの悟しを聞き分けます。1996年に彼女はアメリカのワシントン DC でアメリカの退役軍人の式典に招かれています。つまりかつて戦った相手ですね。ベトナム戦争、アメリカと、ね、戦ったわけですから。かつて、そして、自分たちの村を焼き払ったね、そういう敵の式典に招かれるわけです。で、その式典の中で、キムさんはこんなスピーチをしています。私はもう生きていけないと何度も思いました。しかし私はイエス・キリストに救われ、信仰と希望が与えられました。もしあの日、ナパーム弾を私たちの村に落としたパイロットの方と直接お話ができなくても、私はその方にこう言いたいのです。私たちは過去を許し合い、現在と未来のために努力を重ねて平和を作っていくべきだと思います。そしたらその待機軍人の中にね、あの日あの作戦の司令官の人がいたんです。直接爆弾を落としたパイロットじゃなくて、その作戦を指揮した指揮官がいたんです。名前はですね、ジョン・プライヤーさんという人です。彼は退役した後に牧師になった人ですよね。で、プライヤーさんはその講演の後に、実は私があの作戦を指揮したんだと、大変申し訳ないことをした、許してほしいってこの和解を求めるんです。と、キムさんはもちろん許すわけですね。そして二人は抱き合って泣き崩れたと言われています。その後二人は定期的に連絡を取り合っていらっしゃるそうですけども、で、キムさんは2013年に日本にもいらっしゃいました。日本の名古屋、東京、福岡で講演をなさいました。その3つの講演でいつも最後にね、キムさんは同じ言葉で結んでいるんです。神様を信じて従うこと、それ以外に幸せの道はありません。神様は私の人生に不可能と思えたことを可能にしてくださいました。今私の心に憎しみは全くありません。そして最後に彼女が暗唱している大好きな御言葉をいつも紹介するんですけども、その御言葉はエレミア書の33章の2節から3節の言葉ですね。読みますと、地を作った主、それを形作って固く立てられた主、その名が主である方が言われる。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。まさに、キムさんも天地を作られた神様を知り、そしてその神様の言葉で私は養われているんだということですよね。この詩編の作者も96節でこう言っています。私はどんな全きものにも終わりがあることを見ました。 しかしあなたの仰せは実に広いのです、ね、地上のものはどんな権力も栄華も富も必ず滅んでいきます。しかし神様と神様の言葉は永遠に続くということです。ですから私たちがこの神様につながるということは、私たち自身もまた永遠の存在になれるということです。信じる者に永遠の命が与えられるのです。永遠の世界とつながって生きる人生の幸いをさらに味わっていきたいと思います。お祈りします。愛する天の神様、あなたが作られた世界に私たちは命が与えられて今日まで導かれてきました。私たちの人生もあの日あの時あなたとの出会いがあり、それから本当にあなたに生かされているという実感を日々強く持っています。今週も私たちのために備えた日々が目の前にありますが、そこにもあなたの豊かな恵みが待っていることを感謝します。あなたの御言葉に養われて導かれて歩む人生の幸いを心から感謝いたします。今週も私たちにそのような歩みが許されていることを心からありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらく一緒に祈りましょう。では最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりがこの週も一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。